Vトークラジオ
スタートです。
日本有数の米どころ山形県庄内平野の米にこだわった元祖薄焼きオランダせんべいで知られる坂田米菓が平成27年に日本最長級の工場見学施設オランダせんべいファクトリーというものをオープンさせたそうで、連日家族や小中学生を中心に賑わいを見せているそうです。昭和26年に創業した同社、37年には代表商品であるオランダせんべいを誕生させたそうで、この商品名オランダせんべいですけども、普通だとあのオランダっていう国の名前を思い出しますが、実は全くの無関係。何でも庄内米を使ったオランダのせんべい、まあ自分たちのせんべいというのが由来だそうです。まあこの辺はお国名前なんでしょうけども、昨年の7月、せんべいにね、文字やイラストをカラープリントできる新商品を開発したほか、今年の3月には新しい機器を導入し、さらなる効率化を図っているそうです。観光にも精力的で、3年前に創業者の人が集い楽しめる場所との思いを込めて、既存の工場を改築してオランダせんべいファクトリーを開業したそうです。なんと全長545メーターのうち395メーターの部分を公開し、生地作り、包装、出荷までの工程を見学可能にしたそうですよ。現在は年間約10万人もの方が訪れているそうです。出来たてのせんべいの食べ放題やせんべい手作り体験も好評だそうですし、なんといってもこの395メーターもの長さを体験できるのはいい思い出にもなりますよね。どうでしょう、東北旅行の帰りにちょっと寄ってみるっていうのもいいのかもしれません。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、現在花粉症がものすごく重症化してしまった私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第85回の放送は、東京ローカルの番組を追いかけてると聞いてる皆さんがついていけなくなるぞ。前回の3月3日、すいません、急遽配信をお休みしまって、で、実は原稿が半分程度しかできていなかったんですね。そこへ来てまた急遽なんですが、ちょっとお孫ちゃんであるたっくんが遊びに来てくれましたので、まさかね、そんな時に、ちょっと俺録音してくるからねと言って別の部屋にこもるのもね、しかもね、やりだすと2時間3時間は当たり前なわけで、まあ、月に1回会えるか会えないかのたっくんとのプレイの時間をどうしても優先してしまったわけなんで、休ませていただいたんですが、どうも申し訳ありませんでした。まあ、その分今回はちょっと力を込めてっていうわけにはいかないのが私の悲しいところでございますが、まあその辺はね、もう皆さんお聞きなんでよくご存知かと思いますが、いつも通りちょっと進めさせていただきますけども、今回のお話、まずは工程からちょっと今回はねお話したいと思うんです。というのも今回初めてですね、ライコランド東京タマベースというものに行ってみようと思いました。で、次に行くところが昭島にあります昭和の森、ここでね、数日後にある、この時は数日後にまで迫っておりましたけども、キャンプのために、なんか足りないものをちょっと調達したらいいかなと思いまして、ここでアウトドアショップ行ってみようかなと。 でその後は昼食に、先ほども言いましたけども東京ね、ローカル番組があります。テレビ東京の日曜日18時から放送の車あるんですけどで、ね、紹介されました稲田堤というところにあります星川製麺所でちょっとお昼を食べようかなというコースを考えて出発をいたしました。まあ、コースの方なんですが、いつも通り新青梅街道をまっすぐ進んでいきます。平日でございますので、そんなにね、今度いなかったんで気持ちよく走ることができましたけど。で、やがて見えてきますのが三本えのき。三本のえのきと書きますが、えのきは木偏に夏なんですけどね。ここの交差点を左折して、立川方面に進みますと、トレジャーファクトリー武蔵村山店がございます。で、この交差点を右折すると、広い駐車場があります。その名も、ライコランド東京タマベースさんに到着でございます。こちらのお店、私がね大型二輪を免許を取った時、そう ER6F に乗った時なんですが、先ほど紹介いたしました三本えのきの交差点の脇にあったんです。まあ、いつの間にやら移転してね、こちらの広い方に行ってましたけども、いつ頃移転したんだろうかなという気がしますけどもね。もっともこの辺りを良くする私にしてみれば、この辺りは日産村山工場の跡地周辺。朝はね、多くの村山工場に勤めている人たちが高い壁の中に吸い込まれていく。また通勤用のね、立川バスの路線バスが何台も何台も入っていくっていうのが記憶にあるんですけど、そうそう、セブンイレブンによく入っておりますおにぎりね、これを作っているわらべ屋さんの工場がありました。高校時代の友達の、ね、家がこの近くにもありましたので、夜遅くに遊びに行ったなんていうことも思い出でございますが、さて、バイクをね、駐車場に停めまして、右側の入り口から、そう、右側と、ね、左側に入り口があるんですね。で、右側のお店の方へ入っていったんですけども、あれ、何かが違うよ。そう、中古品しかないんです。おかしいなぁ、なんでなんだろうなぁ、なんとも思いながらも、ちょっと店内をうろうろ。しかもこちら、売り文句は売り場、2000じゃない、230坪、2000坪もあったらないで、東京のね、業界最大級の大型店という歌っているね、売り場面積230店舗というほどです。その割には、あれ、品揃えが、店員さんも見当たらない。まあ、中古品ですから、お世辞にもね、こうピカピカとは言えないわけじゃないですか。おかしいなと思いつつも、何を間違えたんだろう俺という感じで外へ出てみて、振り返って見てみれば、お店の看板には中古品店ライダースの文字が、そう、曲がりしてたんですね。そんなことは知らなかった。とっても恥ずかしかったです。ということで、今度は気持ちを入れ直しまして、左側の入り口から入りますと、そうそう、この感じという感じのね、バイク用品屋さんの匂いでございますが。まあ、平日、しかも午前中ということもありまして、店内はお客さんもちらほらという感じでございまして、逆にね、内向的な私には大変好都合でございます。どこが内向的だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、こういう用品店に来ると途端に内向的な性格になってしまうんですね。で、一番最初に向かいましたところ、今非常気になっております胸部プロテクター、胸にやってますプロテクターなんですが、いろいろね、記事を見てますと胸を守るのが大事ですよっていうのが出ておりますが、いかんせん私の場合かなり立派なボディをしているもんですから、どういうのがいいのかなっていうのをまだまだ確認をしている最中でございます。で、いろいろと見てみますと、おお、この程度の値段でいいんだっていうような気がいたしまして、安心をしましたけどもね。なんせね、買うだけで雪地さんがすっ飛んでしまいますのは、少ないお小遣いで乗っている私たち、お父さんたちには大助かりでございますが。まあ、今回もね、参考程度に、だってね、この後キャンプに行きますので、ちょっと参考程度にということで見てきましたけども。これは助かりますね。この程度ですと。で、次に行ったのがタンクバックのコーナーに行ってまいりました。そう。もう皆さんはね、ご存知でございますが、ついつい迷子になりがちな私にとって、ついに決心。と言いますか、 地図を記憶していくのに限界を感じ出しましたのでね、かといってバイク専用のナビを買うほどの余裕はないし、 iPhone をねハンドルマウントするという最近のやり方もありますが、この辺実は 20GB に契約を変えてしまえばいいのでしょうけども、普段ね、1ヶ月で 3GB も使わないおじさんがいきなり 20GB にしてもどうなのかなっていうこともありますんで、まあやっぱりタンクバックが一番なんだろうなということになっております。で、私の V ストロム、こちらの方ご存知の方はそうそういらっしゃらないかもしれませんが、実は樹脂タンクカバーがついているわけでございます。マグネットが使えない、ね、タンクバックってあれマグネットが主流じゃないですか。もうそうなってくると選択肢が狭まれてしまうわけなんです。 V ストロームミーティング去年行きましたけどもね、かなりの大型のタンクバックであります、ラリータンクバック MFK180 というやつなんですが、これ可変容量ってやつでね、容量が変えられて13リッターから21リッターっていうのがあるんですけど、これもいいなとは思ったんですよ、その時はね。でもやっぱりかなりの大型、もうちょっと小ぶりな方がいいかなと思いましてね、いいものはないのかなと思ってちょっとごそごそと漁って、見たところ、やっぱりほとんどはマグネットタイプ。ああ、やっぱりダメか。今回もと思ったのですが、ここでですね、ちょっと変わった品物、変わった品物っていうわけではないのか。まあ私がやっぱりね、よく用品屋さんを知らないっていうこともありますが、デグナーのね、NB147 というものを発見しました。説明にはね、あらゆる車種のタンクにがっちりホールドというふうに書いてあったもんですから、お、これはしめしめと。しかもね、ベルトがついているんですね。ですから後ろの方はベルトでね、なんとかなる。ただ前の方をよく見るとベルトを通すような穴があるような感じもするんですが、なんとなくマグネットのような気もする。これは良さそうだけどね、サイズも小ぶりだし、どうしようかなと思って手に持ってね、悩んでいました。店員さんが近くにいらっしゃいましたね、ちょっとお尋ねしたんですけども、やはりこちらも樹脂タンクにはちょっと向かないよというようなお話でございました。残念、やっぱり、タラックスさんのラリータンクバッグですかね、 MFK180 これを買うようかななんと思って外を出ようかと思ったんですが、ふと思い出しました。そう、リムテープ。以前の ER6F、こちらの方にはね、リムテープを貼っておりました。また、まこっちにもね、用意してあげました黒の忍者にも緑のね、リムテープを貼ってあげてたんですが、考えてみたら、今乗っているブイストにはやっていないので、そうそう、いい機会だからこの際だ、と思ってね、探してみようと思ったんですが、サイズがないんです。残念ながら。そう。ブイストの前輪はね、19インチなんですね。ということは、やっぱり特殊なインチ。16や17はあるのに。でもね、19もあったんですよ。赤だったかな？黄色だったかな？ちょっと合わないだろうっていうような色だったんですが。ね、やっぱり特殊なのはダメなんですかね。あんまり特殊だとは思わないんですが。まあ、その後、ね、ヘルメットを見たりと言ってもヘルメットもね、まだ買ったばっかりですんで、特に新しいのをする必要もないなぁなんとも思いながらも、ふむふむこんなのがあるんだなと、ヘルメットのコーナーを見て、さてこの後昭島にあります昭和の森アウトドアショップの方へ行ってみようかと思ったんですが、思ったよりも多摩ベースの方で時間を食ってしまいまして、昭島からね、立川を通ってその星川生命のある方まで行ってしまいますとね、まあ昭島まで行くのはわけないんですが、武蔵村山から昭島ってのは近いんで、その昭島からそっちへ行くのに立川の渋滞を通らなきゃいけないっていうことを考えると、これはいかんなぁなんて思いまして、かといって今から行くのは早すぎる、どうしようかなぁなんて思った時にふと蘇る途中にやった右側のお店、その名もアウトドアワールド。聞いたことないですね。 あの日になんちゃらワールドというお店があった記憶はあるんです。そう、もっともそれも30年前ですからね、所詮なんちゃらワールド程度なんですが、まあでもアウトドアワールドって書いてあってですね、まあそれなりに良さげなお店の感じがしたもんで、東京多摩ベースね、ライコランドさんからそんなに変わらない、よしちょっと行ってみようと思いまして行ってみました。戻ること、東京方面へ戻ること数分、あっという間に着いてしまいましてね。でお店、2階建てなんですが、あお店があるのがですね、地下、半地下になってるんですね。で、入っていきましたところ、これが大正解。実はこちら、上州屋さん、釣り具の上州屋さんがね、やっているアウトドア専門のお店だったんですね。ですから、2階は上州屋さんのフィッシングワールド、で下がアウトドアの、ね、お店ということで。そんなのまあ知らなかったっていうのが恥ずかしいぐらいなんですが、お店に入ってみましたらね、これが意外と中が広く明るくてね、いい雰囲気でございました。テントがね、手前に一張り小さいものがありましてね、これもいいななんてふと思ったんですが、まあ今のね持っているテントの他に買う余裕もありませんので、ちょっと奥の方へすきすきと進めます。いろいろなね道具、それだけじゃなくてウェアね、本当に各種取り揃えているお店でございました。で、燃料とかもね、売っておりますし。またここでね、焚き火台とか見てしまうとね、心が動くんですよね。で、あとね、燻製器。ああ、いいなぁ、燻製器。なんでね、燻製も作ったこともないくせして。おかしなもんですが、そういうのを見ちゃうと、買いたくなるのも最近の悪い癖なんですが。で、いろいろとこう見ておりましてね。ふと思ったんです。この間、ね、ゆるキャン。あれを見ていたところ。B ロックンですか、あれを持って、炭でね、いろいろ備長炭で火がつかなくて大変だなんてやっておりましたが、ふと私もこうああいうのをやりたいけども、 V 層にこれ以上炭なんか積めないよってね。キャンプ場で炭買ったらどう考えたら4キロ5キロになっちゃうから、どう考えても一人じゃ使い切んないよ。じゃあどうすればいいのね、この辺私も全然わかりませんので、やりたいのにこれじゃできないじゃんと思って近くにいたお兄さんに聞いたところ、携帯用のね、最近は炭がある、まあ、炭っていうか成形炭というらしいんですが、おすすめいただいたのがね、ロゴスさんでやっているヤシ柄成形炭、成形炭っていうのかやつなんですけどね、そんなに大きくない丸い形をしておりました。でこれ、どうやって使うのかなと思いましたら、この辺皆さん笑わないでくださいね、なんせ本当に知らないもんですが、まあ下のね、その焼く台の寸法、下の寸法にね入る個数を入れていただいて火をつければ大丈夫ですよと。で着火して約1時間はいきますんで、かなりのバーベキューができますよというお話をいただきました。こうなるほどなるほどとね。しかもですね、探していただいたのは6個入りなんですね。で、6個入りということはこれだけ持っていけば十分だななんていうような気がいたしまして、あこれはいいやと思いましたんですけども、まあ買わなかったんですけどもね、これ、次回にね、一人でキャンプどっか行ける自信がついた時にはこれ持ってって、で、焚き火台のところでね、今までは焚き火をしちゃったところにこれを入れてバーベキューをやったらいいな、うん、これはいいぞ、スキレットでいい料理が作れるぞ、ついに私もスキレットでちゃんとした料理が作れるぞなんてね、いろいろな妄想が広がったんですが、優しい店員さん、まあ優しい店員さんというか変な話ですけどもね、しょうがねえなこのおっさんはと思ったのかもしれませんけど、でちょっとねいろいろゆるキャンの話をしましたけども、どうもあれも店員さんに言わせますとね、まあいろいろあるみたいな感じのお話をしておりましたけども、はあそうなんですかっていう感じでね、まあ何でもね、ああいうふうにアニメを作られた時はね、プロから見てみると足りないところがあるんですけどもね、まあその辺笑って、済まさないといけないんでしょうけども、実はゆるキャンにね少し感化されているというところが私も最近出ておりまして、ちょっと一人で行きたいなーなんてね思いつつもあるんですが、なかなかこう今の仕事の体系では行けないのでっていうのがありまして、ちょっと寂しいところがあるんですが、その話はちょっとまた後ほどお話をしたいと思いますけども。で、そこでいろいろテントも見てみました。寝袋も見てみました。ね、寝袋小さくていいですね、いいやつは。うん、 お手入れ大変なんでしょうけども、私のあの大きいやつなんとか小さくならないもんかなとふと思いましたけども、その他にもいろいろと欲しくなるようなものが山のようにありまして、はい。でね、今度思い切って車でキャンプにも行ってみようかななんていうような気が、とはいうものの一人で車で行ってもしょうがないよなっていう気がするんですが、でも車で行けるとね、いろいろ詰めますから便利でしょうからね、いいのかなというような気もしますけども、こちらの方でもね、思いにもよらぬほど1時間ぐらいお邪魔しましたがね、結局何も買わなかったんですけども場所はでもいいところでございますんで、目印がですね、芝中団地入り口という交差点の右側でございます。広い駐車場、こちらも駐車場広くてね、あそこだろ知ってるよっていう方いらっしゃるかもしれませんけど、レッドバロン東山道のちょっと手前という感じでございますけどもね、左側にはなんかすごい化粧品屋さんの白いね、なんかお城みたいなところが建っている交差点でございます。芝中団地なんて言いますと、私高校の時の友達が住んでおりました関係であの辺詳しいんですが、あれ何ワールドだったっけなっていうのが思い出せないのがちょっと悔しいんですけどね、まあ、いつの間にあのお店ができていたのかというような気がいたしますけれども、アウトドアワールドの東大和店、これからはどんどん活用していきたいなと思っております。さてこれからが本番ということでね、星川製麺所さんの方へ向かいます。とりあえず道はね、分かってないんでまあ潮目街道行って府中街道行けばいいだろうということでね、潮目街道行って、潮目街道野口橋というところを曲がってずっと府中街道をまっすぐ降りていきました。途中北府中の駅のところでですね、カロリーハウスなる小さいお店なんですけれども、お店を発見しました。なんかですね、人が随分並んでるんですよ。まあお昼時っていうのもあったのかもしれないんですけども、で後で調べてみましたら、どうもハンバーグとかね、ステーキががっつり系がたまらないというようなお店だそうでございますが、ご飯はね、おかわり無料のようでございますけども、まあ、今私の体調で言ってしまいますとね、ちょっとやばいことになりますんで、またちょっと糖質制限をしないといけない状況に戻りましたんでね、ちょっとそこの辺は気をつけないとということで、また調子が良くなったらね、ちょっとお邪魔しようかと思いますが、で左手にはですね、あの府中刑務所が見えます。非常に高い壁でございますが、ほうほう、この近くで3億円事件があったのかなんてね、思いながらも寄り道をしなかったですけどもね、3億円事件というと思い出すのはあの犯人のモンタージュ、非常に怖かったですね。こんなことを言ってるとまた年がバレますが、なんせあれはね、本当に怖いモンタージュでして、お風呂屋さんに行くとあのモンタージュ見るのが嫌でしたけども、でやがて、府中市を通って、これまさの駅を近くを通りましてね、これまさ橋という非常に見栄えのいい橋を渡ります。これが多摩川でございます。でこちらを渡りますとね、見えてきますのが南多摩の駅でございますけども、南多摩の駅を過ぎるとなぜか府中街道が川崎街道に名前が変わっている。まあ考えてみれば府中に着いたんだからそうなんですけども、でも府中街道って出る看板もある、これどうなってんだっていうようなところなんですけどもね、片側1車線ですが、なかなか流れもよく非常に走れます。途中2車線になりましてね、無事に進めるんです。矢野口を過ぎますとね、これもう私東名行く時の、東名川崎行く時の道でございますんで、この道をねずっと進んでいきます。やがて、京王線のね、京王相模原線の京王稲田堤の駅の高架をくぐります。でその先をまたずっと言いますと、左手に川崎市消防署ね、須賀出張所でいいんですかね、これが見える交差点でございます。ここを左折してください。もうそうするとすぐでございます。左側に見えてまいりますのが星川製麺所さんでございます。星川製麺所さんね、もともと地元の製麺所さんでございますんでね、正式に言うと、そうそうそう、星川製麺綾でいいのかな、それとも彩かな、ちょっとこの辺ちゃんと聞かなかったのが申し訳ございませんが、でここでね、お店をやってらっしゃるんですが、確かテレビではね、この辺の学校給食とかにも収めている昔からのお店だそうでございますが、創業は明治30年、明治すごいですね、由緒ある製麺会社だということで、でまあ、18年ほど前、工場前でね、まあ、お店をやってみようかとかいうところでございまして、ちょっとね、あの街道から入るところで目立たないところでございますんで、マンションの1階がちょうど製麺工場になってるんですが、そこからちょっとねはみ出た形でお店を出してらっしゃいます。 なかなかね、入ってみれば分かるんです。道曲がってしまえばおおここだって分かるところなんですけれども、なぜ私も何回も通っていながら気づきませんでした。あ、もっともその前のその消防署の方に目が行っちゃうんでね、気がつかないんですけど、そこで、バイクを止めてっていうことになりましたけども、バイク止めてって駐車場があるわけではございませんのでね、一つ路中になってしまいますんで、どうもですね、その近くにこのマンションの先にですね駐車場があるんですが、そこのところにはですね、その正面にある美容室の駐車場のスペースにどうも車を止めてしまうみたいで、ここは美容室の駐車場ですっていうか手書きのね字がありましたんで、字じゃない手書きの看板がありますんで、車で行かれる方は一つ気をつけていただければ、まあバイクの方はね多分大丈夫だと思います。お店の前っていうか出入り口にね迷惑ならない程度のところに止めていただければ。で、私もですね迷惑ならないようなところを止めまして、ちょっとねメニューの方を見てみましたところね、これが安い、ざるそばが350円、肉うどん肉そばこれも350円、かけそばなんか200円ですよ。今時ねかけそば200円で食べれないですよね。で、いろんなメニューがねこうバーッと壁に貼ってあります。あのパウチした壁でね。で、さすがに製麺屋さん、うどんそばだけじゃないですよ、醤油ラーメン塩ラーメンもありました。なんせ、私ちょっと血圧の方がっていうのは先日もお話をしましたんで、ちょっとラーメンはやめんべーっていうことになりましてね。で、またちゃんと読まなかったのもいけないんですが、麺がね増すこともできたようでございます。2倍増しになりますと70円、3倍増しで140円、ね、4倍増しで210円、5倍増しだとプラス280円って、5倍増しって6人前も食べる人がいるのかなとふと思いましたけど、かき揚げうどん、かき揚げそばだったらそのぐらいいけるかななんとふと思いましたけどもね。で、じゃあ何食べようかなと思ったんですが、やっぱりあったかいとはいえバイクでね来て寒かったもんですから、肉そばの方を注文いたしました。で、お姉さんの方にですね、肉そばをお願いしますと言ってと、てっきり思ったんです。そしたらですね、違うんですね、紙がありまして、そこに紙にね、書いてっていうことでございます。名前を書いて、なおかつ何を食べるかを書くんですが、名前を書く欄よく見たらですね、本名じゃなくてもよかったようでございまして、ハンドルネームでもよかったようで、よく見たら小さく HN って書いてあったような気がするんですが、はい、ですから別に本名書かなくてもいいんですが、私その時は素直に本名を書きました。それで、なおかつシステムがわからないもんですから、そこにお金を入れるのかなと思ってですね、すでに350円という料金を入れてしまいました。どうもですね、食べ終わった後に何ですと言って、器を片付けた時に払わなきゃいけなかったようなんですが、はい、初めてというものは怖いもので、ちゃんと聞けばいいのに聞かずにやってしまう私の悪い癖が出ましたね。で、まあいろいろお店のね、外観を撮っておりました。私以外にもお客様がいらしましたんでね、その店内の方を撮るのもちょっと気が引けたもんですから、外の方で写真を撮っていたんですが、店主のね、お姉さんの方から、どうぞ中へ座ってくださいよとかいうお声もかけもいただきましたし、またお母さんのね、そのお姉さんのお母さんからね、中にいなさいよというふうにも言われたんですが、いやいやどうもということで、ちょっと外の方でお待ちさせていただいたんですけれども。で、運ばれてきました。肉そば。ね。どのようなものを想像してたかと言いますと、ぶっちゃけた話、肉そばといっても大体今500円が普通じゃないですか。ああいうね、富士そばとかああいうところに食べれば、それが350円なんだからっていうのね、まあしょうがないだろうな。しかも製麺所さんですよ、プロじゃないわけじゃないですか。麺に関してはプロかもしれないけどもと思いましてね。ところが出てきたのを見てびっくり、いやこれはすごいわ。だってね、肉がね、本当山盛りなんです。まあ、写真あげますんでね、見ていただければわかるんですけども。しかもですよ、肉そばと言っておきながら卵がある。ね、肉天そ、なんだろう、肉天じゃないよな、肉玉そば状態で来ました。おわ、これは失敗した。うどんも頼めばよかったなと。ねえ、こんなこと言ってるから、なかなか、元の体験に戻らないんですが。で、店内の方で、では、いただきますと、いうことでおつゆをまずズズズといただきます。うまい、いやこれはうまい。まあ、あの関西の方にとってはちょっとしょっぱいっていう感じはするかもしれませんけどもね、まあ、あの埼玉生まれの母親を持つ東京育ちの私にとっては これはいい、これは本当に美味しい。さあそばだということで、今度はそばをズルズルと煮ます。このおそば、これやっぱり製麺所さん麺に自信がありますよね。うまい、本当コシがあってね、美味しい麺でした。最近こういう風にですね、そばを食べてもですね、なんかがっかりなそばっていうと変ですが、美味しいそばを食べれるところがないんです。まあもともそれなりの金額を払えばそういうそばを食べれますけど、そういう金額でないところやふーんって感じなんですね。で、某チェーン店では24時間やっているようなところではね、やっぱり違いますね。製麺所さんだけにあって美味しいおそばで、お店のね雰囲気もある、それがあってね、はあ、こういうのだ、昔食べてたよな、うーん、お袋が作った味だよな、こういうのなっていう感じがしました。久しぶりにね、懐かしい気持ちというと変ですけどもね、ああお袋が作ってくれたのがまた食いたいななんて思いましたけども。で、隣の方なんかを見るとですね、どうも丼のセットもあるようでございまして、製麺所さんなんですが、そういうふうにおそばだけではなくてね、丼のセットもあります。失敗したなと思いますのはね、自家製チャーシュー丼ね、これ失敗したなーと。これ丼にはミニ麺付きらしいんですよ。で、600円でミニ麺が付いちゃうっていうんでね。あとね、名物デカ盛りデカッチャンラーメンとかデカッチャンザルそばというのもあったようでございます。あ、そうそうそう、もっとね残念だったのはね、もつ煮ライス終了でした。もつ煮が好きな人誰か行きませんか。うーん、このねおそばでしょう、というかこのおつゆ、これだったら絶対これもつ煮も絶対美味しいですよ。で、なおかつここいいのはですね、土曜日は食べ放題でございます。500円で食べ放題ですよ。焼きそば、焼きうどん、醤油ラーメン、かけうどん、かけそば、ざるそばと、まあ書き入れてはいますからね、まあ取り分け禁止は当然です。食べ残しも禁止ですけど、ですが食べれる範囲で行っていただければと思うんですが、あとですね、挑戦者最もだそうです。超デカ盛りラーメン、時間制限は20分、時間内に食べれれば800円、食べ残しまたは時間切れは1500円ということでございます。受け付け時間は13時から15時。丼が1個なので複数での挑戦の時はね、ちょっと待っててねっていうことになるようでございますが、受付した後のキャンセルは認めませんよって。そりゃそうでしょう、見てね、わ俺食えねえやなんつってキャンセルはダメですからね。ただ一つ気をつけてください、営業時間の方です。営業時間がね、11時から14時でございます。ラストオーダーは13時50分になっております。そりゃそうです、製麺所が本業ですからね。まあこれはしょうがないんで、でもね、ぜひ行ってみてください。お昼時に合わせてね、まあ13時半ぐらいを狙っていくのがいいのかもしれませんけども、もしくは11時に行くっていうのはね、月曜日から土曜日の営業でございます。日曜日は残念ながらお休みでございます。土曜日はどうもですね、お嬢様がいるらしくて、卒業式でやら何やらとかでね、お休みが多いようでございますので、狙うなら平日の方がいいですよ。まあ、食べ放題の方に挑戦するっていうのは土曜日、数少ない土曜日、4月からでもいいのかなと思いますが、稲田堤、あの辺ね、桜が確か綺麗でございますんで、花見がてらにいかがでしょうか。で、食べ終わりましてね、器を返すとき、ごめんなさい、実は、っていうことでね、先にお金払っちゃってたんですよって言ったところ、ああ、いいですよ、って言ってくれましたんで、多分間違える方がいっぱいいるんでしょうね。ぜひぜひ、お金は返すときにということを守ってください。失敗したお前が何言ってんだっていうのがありますけどもね。で、この後、ちょっとね、帰ろうかなと思ったら、ナンシーおじさんに会っちゃいましたけどもね、いろいろお話をいたしましたけども。で、お店の方、やっと手が空いたかなと思いまして、名刺を持ってお姉さんの方にね、すいません、私これこれこういうものでございまして、ポッドキャストという番組をやっておりますというお話をさせていただいたところ、社長さん、お兄様の方、社長さんの方にね、すいません、実はラジオの方でって言ったら、ポッドキャストというところを話したところ、おう、ポッドキャストということでね、なかなか詳しいようでございまして、びっくりしたんですけれども、あんまりね、うまく話せないんで、お兄様にちょっとこれは怒られてしまうような内容になってしまうかなというような気がいたしますが、真面目な話、あの値段であの品質、絶対に損はさせませんのでね、ぜひあちらの方へ行かれた方、またね、府中街道、ね、通られた方、ぜひお昼ご飯を食べるときには、ぜひ星川製麺さんをご利用ください。 85回の収録もこの辺でおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。まあいつもながらに内容が薄くて申し訳ないんですが、今回ねちょっと体調もいまいちということで、また原稿もねいまいちということでございましたけども、で実はですね、今回放送で、ね、お詫びがございます。4月ね関西に行きますよと言っていたんですが、ちょっと様々な理由、いろいろねありましたんで、ちょっと4月にですね関西の方に行けることができません。申し訳ございません。期待されてた方がいらしたらねごめんなさいなんですが、その代わりといっては何なんですが、5月の12、13第2週の土曜日曜なんですけども、黒学と一緒に富士山を見ませんか、キャンプをふもとっぱらでやりませんかというお誘いでございます。今までね、考えていましたけども、いろいろな方にもねどうすんだどうすんだというふうに声をかけられてたんで、ちょっとこの辺ではっきりした方がいいんじゃないかなと思ってはっきりさせていただきますけども、ですから過去にねあったキャンプに参加されてた方は期待しないでください。グッズなんかもないでしょうし、あの方が来られるか来られないかなんていうのも全然わかりませんし、まあよろしかったら黒学と一緒に富士山を見ましょうよね。私もあの時期の富士山ね見るのが非常に好きになってしまいましたんでね、ぜひぜひ5月の12、13でございます。ただ一つ欠点がございまして、私12時非番でございますんで、どんなに急いでも12時を過ぎる12時には間に合いませんのでね、申し訳ないんですが、遅くなってしまうんですが、その辺はちょっとご承知おきをいただいて、また場所等についてはこの辺でやりましょうよっていうのはね、近くになりましたらブログの方に上げさせていただきたいと思っておりますのでね、ぜひぜひ5月12、13の方、黒学と一緒に富士山を見ようというキャンプご参加ください。場所はふもとっぱらでやる計画でございますのでね、よろしくお願いをいたします。では今回はねこの辺でおしまいにしたいと思います。第85回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。